しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
。はいどうも、本編までの中継ぎつぶやき番外編でございます。本編の配信が間が空きそうな時に適当に音源を取って流すいつものやつです。スカちゃんに編集の負担をかけず配信の間を埋めていこうというあれなんで、今日はね特にゲストの方とか読んだり企画を考えたりしておりません。ただちょうどねいくつか最近バイク乗った話とあと今グッズの、制作の受注をしておりますんで、それのご案内を短くしたいと思います。まず、我々の番組おバカなバイク話で、我々もあと聞いてくださる方にも気分転換だったり暇つぶしだったりというのをお楽しみいただくっていうのとともに、もう一つのテーマとしてオートバイが社会の中で悪者にならないように理解されるようにっていう意味を込めて、またイズスカイライン、これね二輪車の暴走によって二輪車だけ通行止めになりそうっていうのを議論されているのをなんとかできないかなっていうアプローチの一環として、マナーのいいライダー、問題意識を持ったライダーにたくさん行ってもらって、地元の人や他の利用者の人に、バイク乗ってる人、まともな人もたくさんいるよな、楽しく気持ちよく走ってるような、共存できるようなって思ってもらえるようにみんなで行こうよっていう運動をしております。まあそれの宣伝を兼ねてやっているんですが、そのイズスカへの取り組み、ラブイズライドっていう名前を付けてやっております。イズスカに行って安全に楽しく走っていただいて、で、ツイッターで、ラブアンダーバー IZU アンダーバーライド。これでつぶやいていただきましたら、勝手にチームグッドスピードメンバーとしてナンバーを申請しております。遊びです。今142名まで行っていただきました。ちょっとね100名以降どうやったら増やせるかなっていうのを模索してはいるんですが、なんかこう派手なことをしなくてもどうにかこれをもう一段ギアチェンジして、もっと大勢の人にこういう活動を知ってもらえないかなと思って考えてはいるんですが、まあ、派手なことをして、こう、広めるっていう方もあるんでしょうけども、まだ、なんかこれっていう決め手にたどり着いておりません。未だ模索中です。一応ね、画期的な方法が見つからないな、どうにかなんないかなって悩みながらも、もう一回原点に立ち返るべきかなと思いまして、まあ、私たち、ね、呼びかけとかこのポッドキャストっていう配信によって、まあ、142名のもの方が言ってくださったっていうことは事実あるので、まず第二段階としまして、やっぱり原点立ち返ってこの派手なことをやって広めるよりは140名の方がお友達にね、あなたのバイク仲間一人今年同士にしてほしいと、別にうちの配信を聞いてもらう必要はありませんので、考え方をね、ラブイズライドの考え方を伝えて、あ、まあそうだよなって思っていただけるような人を一人増やしてほしいなと、同じ危機感を 共有してくれる人を一人育ててほしい、一人伝えてほしいと思います。この、まあ、草の根、自分の仲間に伝えるっていう草の根からがやっぱり大事なんじゃないかなと。なんか飛び道具的な方法を考えつつ、でもそれじゃあ一過性で終わっちゃうかなと思うので、長い年月考え方を浸透させるにはやっぱり信頼できる仲間からのアドバイスとか提案とか情報提供、これなんじゃないかなと思いまして、ぜひ142名のナンバー持ちの方はですね、一人でいいですから、2018年一人同じような意識を持つ仲間を増やしていただければなと思います。程度の差はあってもいいんですよ、あそうだよなと思うぐらいでもいいと思いますので、どこかね、心の片隅に留めておいてもらえるような仲間をぜひ増やしてください。やっぱこれ一つ、僕たちは大きなメディアとしての力を持ってるわけじゃないから、やっぱり口コミ、草の根でやるのが王道じゃないかと思いますんで、ぜひラブイズライドよろしくお願いします。また私ね、神奈川在住なんで、昨年の毎月の事故状況を見ました。今やっぱ通し道がやばいんじゃないかなと思うんで、宮ヶ瀬通し道あたりをホームコースというか、よくツーリングに行くコースにしている方は、ぜひそちらの方でもご注意いただければと思います。ほんと毎月なんか晴れの事故やってましたんで。でね、冬の間は一旦落ち着きましたけど、また暖かくなったんで、これからの季節、無理しないで楽しく走っていただければなと思いますよ。なんかね、道坂にね、懐かしいぐらいのレプリカ軍団がね、集まってるツイッターとか流れてましたんで、大丈夫かなと思います。はい。で、次。どうしても大丈夫かなと思っているんですが、一応、今シーズン、もう私も第1回目の初イズスカは行ってきました。まあまあ平和なもんでした。夕方通ったんだよね。こんな素敵な日々が続けばいいなと思います。で、次。つい先日千葉にツーリングに行ってきまして、とってもね、天気がいい日で、平日なのにバイクいっぱいいたね、本当にもう、みんな仕事してくれって思いながら、もうね、もうお前もだろうと思いつつ走ってきましたよ。もうね、すれ違うバイク、100発100中に近くみんなお互いに挨拶していくの。みんな上機嫌。だってもうあったかくてさ、風はあったんだけど、天気、雲一つない天気で、ね、冬の間あんまり気持ちよく乗れなかった人が、ウェーイって出てきたから、もうソロライダーからグループツーリングからもうみんな機嫌良さそうでしたね。楽しそうっていうか、みんなヘルメット越しなのにさ、表情も見えずに楽しそうってもないんだけど、だってこっちがやる前からもうウェーイだもん、向こうからも。でね、アクアラインで渡って、まあまあ主に県道をつなぐ道、富津中央あたりで降りたのかな、立山道で県道182号のもみじロード、俺知らないうちに名前ついてたね、もみじロードって名前ついてたそうですね。金久さんと哲弘さんと行ったんですけど、まあ哲弘さん詳しくて教えてくれまして、あと88号線とか止原ダムっていうのかな、ダムの脇に通ったりとか、この282号と88号はもう周回しちゃいましたからね。ぐるぐると。はい。で、南下して、初めて走ったんですが、アワーグリーンライン。いい道ですね。R が緩くて、北海道の道みたいな感じで、ただね、まあ、道幅広くて、設計が新しくて、R が緩いから、コーナリもね、楽しむには、ちょっとスピードが出すぎちゃって、怖いなと。 怖いなとか別に飛ばさなきゃいいんだけど、これで楽しもうとするとスピードが出るから、ゆっくり、のんびり走ると、緩すぎて、なんか、ちょっと物足りないぐらいの。だから怖いのは、あそこでかっ飛ばそうと思うと、曲率が変化しない道だから、割とスムーズにスピード出しやすく作ってあるので、設計としては正しいんでしょうけど、暴走する人がいたらちょっととんでもない速度を出しそうだなと思って心配になりました。うん。まあ道はいいんだけど、単調すぎて面白みには欠けるかなと。まあだからよっぽどさっきの、ね、88号線とかの方が道荒れてるとこもあるんだけど、 R の緩急があって、俺はそういう道が好きなんだなと思いましたね。うん。だから伊豆が好きなんだと思う。古い設計の道とかがあって、コーナーがもう緩かったりきつかったり、奥で変化したりとか、陶芸のコーナーが怖いところじゃないですけどね、奥がきつかったりとか、それが好きなんだなって改めて思いました。うん。でもや、初心者とかね、いいよね。初心者で行く人、タンデムで行く人なんかは、そういう、めんどくさいコーナーがないんで、うん。あとね、金木さんと哲弘さんと初めて、3人でインカム繋いで話しました。まあ、3人ってか、2人でっていうのは過去に経験何度もあるんですけど、ユニバーサル接続っていうのを初めて使いまして、俺繋がんねえなと思ったけど、設定の仕方が違ってたです。他メーカーと繋ぐ時の方法が。で、哲弘さんがお詳しくて、教えていただいてやりました。これはまあ面白かったですね。ちょっとレボリューションですね。基本ずっと無駄話しながら話してたけど、で、またね、3人以上っていうのがね、いいなと思いました。まあ、3人がちょうど良かったのかな。4人、5人増えてくるとさ、この、話すタイミングがお互いに被っちゃったりして、こう、話すの難しかったりすると思うんですけど、かといって2人だけだとさ、なんか話題もつきそうな気もするし、うん。まあ、でもね、わざわざそういった文明の利器を使って何話してるかって言ったら、対抗者で来た、あ、なんだったかな、ダブル、6番か SR かの女の子のライダーが、ねえ、こっちが、こんにちはーって挨拶したら、向こうも手振ってくれたりとか、コクってねえ、挨拶してくれたりっていう時に、あ、俺の挨拶して返してくれたよって言って、いや、俺だってね、3人が3人ともね、俺がってやってるね。俺にだよっつって。うん、まあ、年取っても、変わんないもんですね。もう中学生、高校生のノリのまま。特にこれ趣味で遊んでるとそうなのかもしれないですね。だからみんな、まあ話してて思ったのが、親とか、あと大人っていうのは、そういう立場が作るもんなのかなって思いまして、そういうしがらみを取っちゃうと、まあ男の子はおっさんになっても、もう中高生のままなんだなって思いました。うん。まあ一日中どうでもいい無駄話してましたね。この間、去年11月か、伊豆に行った時に、まあラットさん以下他の人はみんなずっと一日ありやってたと思ったら、ちょっとずりいなっていうか、羨ましいなと思いましたわ。うん。ツーリングの新しい楽しみ方な感じ。で、面白いのが、ワインディングとかで、比較的真剣に走ろうとすると、静かになってくる。これも哲弘さん言ってたんですけど。うん。でも、情報をね、伝えられるからね、道荒れてるよとか、濡れてるよ、対向車来たよとかね。そういうのが伝えられたりして便利でしたね。はい。あとね、今回、途中でね、夕方帰る前に夜勤明けのワルダーさんとも合流できたんですが、まあ基本は主に3人でワインディング走ってきまして、 まあ、250とリッターバイクと1200とで、まあね、まぜこぜの混成部隊だったんですけど、まあそれなりにみんな慣れた人が集まると、まあ、マシンはバラバラだけど基本同じペースで走るんで、まあその辺も気兼ねなくて楽でしたね。マシン性能じゃなくてもう慣れの面で全然お互いに気をつかないペースでもうオールオッケーでしたね。うん。まあ金木さんだけ大変だったでしょうけどね。エンジンずっとぶん回っちゃってて。あと、うん、これから配信する予定のすでに収録済みの本編の方でもちょっと話したんですけど、バイク用のドラレコをちょっと安いやつを買いまして、中華製のやつをつけてみました。前後両方撮れるんで、金木さんや鉄弘さんの走ってるとこ撮りながら行って帰ってきましたけど、今のところちゃんと作動してます。まあなんかね、耐久性がなさそうなような、すぐ壊れちゃいそうな気はしてるんですが、まあ現状ちゃんと作動してまして、夜も結構ちゃんと映る状態です。うん。で、後ろに張り付いてくる車に車間を取ってもらう効果に関しては五分五分。あのカメラに気がつくとついてるぞってやって指さして、カメラ気がつくとスーって離れてくれる車両もいるんですけど、まあ気がつかないんだろうなって、もあのカメラ小さいんで全く気がつかない方もいて、まあ五分五分ですね。うん。ただ現状ちゃんと映っております。はい。あと前回の番外編で、紹介いたしました番組オリジナルグッズを今制作受注受付中でございます。何を受付ているかと言いますと、まず T シャツ、シルクスクリーン両面刷り、表にはグッドスピードの、このポッドキャストのアイコンロゴ、裏には中田さん、中山バイクラジオ中田さんにデザインしてもらった、グッドスピードエンブレムを大きく印刷してあります。シルクスクリーンで耐久性もバッチリです。色は黒、ネイビー、あとオリーブ、他に新色でレッド、ロイヤルブルー、パープル、オレンジ、ゴールドイエロー、エメラルドと選んで、オーダーしていただきます。サイズは S から XXL の間で、お値段は税込み3000円。で、次、フレンドパッチのようなワッペン、ワッペンロゴという名前で販売しております。4センチ ×6.5 センチ、税込み2000円。で、次にワッペンエンブレム、12センチ ×14.5 センチ。これ写真では赤いの載せてますけど、これをあの黒で作ります。で、お値段が3000円なんですが、チームグッドスピードナンバーお持ちの方はご指定いただければプラス300円で、3300円で、ご希望のナンバーをこの写真でシャープ001って書いてあるところに、あのご自身のナンバーを刺繍させていただきます。あなただけの一品になります。で、次、これちょっとオーダーいただいてちょっとドキドキしてるんですが、僕らが半分冗談で作って着るぜって言った看板用の一式セット、袖切りジージャンとかカーベストとかに貼れるような背中に貼る看板のワッペン一式4点セットの方も販売しております。オーダー入ったんでね、ご自身のゼッケンナンバー入れて制作を頼む予定です。一丁看板しょってみるかっていう方いらっしゃいましたら、ぜひご注文ください。これね、僕もね、最初、ちょっと、着るの気恥ずかしかったんですけど、この、まあ、なんですか、千葉のツーリングの時も着ていきましたが、もう今もう全然平気。なんだね、照れくさくなくなったというか、恥ずかしくないですね。はい。慣れってすごいですね。もう装着例に関してもね、ブログの方に載っていますので、前回の、182話目をご覧いただければと思います。あとね、ヘルメットハンガーに関しては残り1個だけあります。はい。これは2500円。 と、第1話から第100話までの100本分と、あと音源販売専用に特別収録音源をなんか作って USB メモリかなんかに入れたものを100本分50時間オーバーを2500円で販売します。ちょっと何件かオーダーいただいたんで作ることにしますんで、スカちゃんぜひ収録協力お願いします。でステッカーの方は金額に応じておまけでつけていきますんで、今回ちょっとステッカーの販売はないんですけど、オーダーいただいた方は、一番安い商品であっても、全部1万円以上はついてきますんで、よろしくお願いいたしますと。
はい。
注文は、3月18日月曜日の、月曜日の24時までで一旦締め切って、制作を開始しようと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。いやー、しかしね、本当に看板のオーダーが入るとは、ちょっと、ざわざわしましたね。もう本当、ようこそこちら側へって感じなんですが、本当に最初はちょっとね、気恥ずかしかったんですけど、今もう全然切るのでは、OK ですね。あなたもいかがですか？でね、まあ、さっきも頭にも話しましたけど、ポッドキャストグッドスピードでは、バイクのバカな話で楽しむっていう部分と、社会の中でバイクが悪者にならないようにというところを、まあ、考えながら、飛ばすのもほどほどにしようぜというスタンスでやっております。一緒に走ったことある方は、なんとなく伝わると思うんですが、私自身別にそんなにのんびり走るわけでもないですし、脇道もない、民家もない、人もいないところではそれなりに、スイスイ走りもしますけども、少なくとも白い目で見られないようにっていう気持ちを考えながら走ってはおります。 100% 実践できてるかっていうとまた別ですけど、まあ、何も考えないで傍若無人に走ってるわけでもございません。で、まあ、二輪車の暴走によって通行止めのね可能性っていうのに矢面に立っているそのイズスカイラインを中心に何とかできないかなっていう点をしてやっております。別にあなた自身の地元の話、地元の峠だって同じだと思うんですけども、素人がね、個人の生活やプライバシーを侵されない範囲での発信なので、まあ顔出しとか、プライベートも出してやっているほどの影響力とか、覚悟はないんですけども、ないのかもしれませんが、だからこそね、一人の力では何ともなりませんし、こちら側がその程度だから、あなた自身の力をね、こう少しずつ分けていただいてというか、まあみんながみんな、ちょっと抑えて走るだけでも変わるだろうし、人によって個人差、これぐらいまでいいだろうっていうのは個人差あるとは思うんですけども、でも何も考えなかった頃よりは、ちょっと気にかけるようになるだけでも、少しずつ社会の中での見られ方変わってくると思うんですよ。ほんとね、僕がね、自分の家族に何か迷惑がかかったりとか、そういった問題があるぐらいだったらやることできないんで、プライベート切り売りしてまでやってる人と比べたら生っちょろいんだと思うんですけども、まあ、個人のレベルの範囲の活動だからこそ、まあ、バイク仲間同士でできる範囲でやっていこうぜっていうのをまあ提案しながら、プラス、まあ本当に純粋にバカ話して、僕もスカちゃんも楽しんでるし、まあそれを聞いて、リスナーさんもね、バカ言ってんなって楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。で、冒頭にも言いましたけど、なんかしらこのブレイクスルーできないかなって思ってる面もあります。基本に立ち返ってやっぱ口コミが大事だなとは思っておりますが、こういう方法もあるんじゃないのとか、ありましたら、ぜひ、ご連絡ください。アイデアのメールをください。ラブイズライト系の話だったら本編の方でだとね、スカちゃんの編集の方にも負担かかっちゃうんで、ラブイズライトの話だけだって大したオートじゃなければ、また番外編でね拾ってってテーマにしてもいいと思いますんで、何かあればご一報いただければと思います。はい。従来通りのおバカ話とかは、ま、ぜひ、本編の方で、使 かせていただきたいと思いますので、ちょっとお待たせしちゃってる面もあるんですけれども、基本あの全部いただいたものを読んでいくスタンスでやってますんで、少しお時間いただければと思います。はい、18日24時まで受付しておりますんで、グッズの方もよかったら一緒に買って盛り上がってくださいというところです。今日の時点でね、あの T シャツの方もある程度枚数集まりましたんで、ほっとしておりますのと、制作依頼に現金必要なんで、ちょっとドキドキしてるメンバーあります。これだ、締め切り前に流したいから、なるべく短く終わらせようと思って、これで終わりますが、まあ、スカちゃんの本編の配信を楽しみに、俺自身もね、いつできましたって、できたよって連絡来るか分かんないから、俺自身も楽しみに待ってるんだけど、ぜひ聞いてくださる皆さんも楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございました。私たち元バラエティラジオグッドスピードでは、二輪車の暴走による伊豆スカイライン通行止めといった事態を避けるために、2016年春よりラブイズライドという取り組みをしております。これは伊豆スカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくて、伊豆スカイラインにみんなで行こうよ、行って他の道路利用者、一般の四輪ユーザーや地元の方に、あ、オートバイで走ってる人気持ちよさそうだな、かっこいいな、素敵だなと好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります。大勢行ってマナーよく走る二輪のライダーがたくさんいれば、それが一般化されると思いますんでね、他の道路利用者から白い目で見られないように好意的に見られるような素敵な走りをしていただいて、また仮に譲っていただくようなことがあれば、お礼の挨拶をしながら、またベテランの方、伊豆スカイライン、まあゆっくり余裕を持って走ったら走りやすすぎて暇しちゃうかもしれません、そういった時にはまあ、対向車で走ってきたライダーに、まあ、一つ挨拶でもしませんかと。いやー、天気良くて気持ちいいよな、今日。こんにちは、みたいにね。これ初心者で、片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れくさいんで、なかなか、100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日に、ゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで、伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけども、まあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなと、まあそんな取り組みでございます。簡単なんです。誰でもいつでもできて、行くだけ、年に何度でも行けますんで、そんな形で、世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております。詳しくは番組のブログトップページにございますラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんで、またこの内容に共感してくださって伊豆スカイライン走っていただきましたら、ぜひツイッターの方でシャープラブアンダーバー IZU アンダーバーライド、ラブイズライドでつぶやいていただければ、チームグッドスピードのゼッケンナンバーを勝手に申請しておりますので、まあ、ぜひラブイズライドつぶやいていただければと思います。ご参加お待ちしております。
ツーリングスポットデータベース番組バイクノンは、 この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中。皆さん聞いてくださいね。
フリースタイル。
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 フリースタイル。モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちに、バイクをもっと気軽に、もっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組、アットみずき、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。